よ。
で、かっこよく読んでますけど、あなたのその靴下。
あ、見られてる。すいません。ユニクロ行ってきます。
ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード。第12章。ペルシャの風。シルクロード。私はテヘランで手に入れた地図を片手に、安宿がありそうな界隈の見当をつけてから歩き出した。ところが、その地図が信じられないほどの欠陥マップで、行けども行けども目的の場所にたどり着かない。ザックの重さと地図作成者のいい加減さを呪いながら歩いていると、通りに面した一軒の店に人だかりがしているのに気がついた。はじめはパン屋だろうと思った。焼きたてのパンを買うために並んでいるのだろう。しかし、そこはパン屋ではなく、電気屋だった。その店の前に、学校に登校する途中の少年たちが群がり、テレビを見ていた。イランでもこんなに早くからテレビを放送しているのか、と意外に思いながら通り過ぎた。だが、通り過ぎた瞬間、もしや、とひらめくものがあった。引き返し、少年たちの頭越しにテレビを覗き込むと、まさにその、もしやが的中していた。ショーウィンドウに飾ってあるテレビはかなり古ぼけており、画像が不鮮明なだけでなく、半分に切れた画面の上下が逆さに映るというひどい代物だった。しかしその中に、アリとフォアマンがいたのだ。ペルシャの少年たちが必死に見つめているテレビ受像機の中には、戦うモハメッド・アリとジョージ・フォアマンがいた。その日が、アフリカのザイールで行われることになっていた、世界一強い男を決める。世紀の一戦の当日だったのだ。旅をしている間にすっかり忘れてしまっていたが、ザイールの近車差で、夜と朝の境目で開始されることになっていたあの戦いが、同時中継でイランにも送られ、子供の登校時間に放送されていたのだ。試合はすでに始まっていた。何ラウンド目なのか、どのような情勢なのか、すべてわからないままに、私も少年たちの群れに混じった。上半身と下半身が逆さに映る画面の中で、アリはフォアマンに殴られ続けていた。サンドバッグのように無残に打たれ続けていた。フォアマンの左のジャブが小気味よくアリの顔面を捉えている。ジャブというよりストレートに近い。アリも必死にカバーしているが、何発かに一発は確実にヒットする。その度にアリの体がガクッと揺れる。そして、すぐにコーナーに詰まる。アリはフォアマンの首を抱え込み、すぐクリンチをする。フォアマンはそのままの姿勢で無表情にアリのボディにアッパー気味のパンチを叩き込む。 離れるとまたフォアマンの左がヒットする。ラウンドの終了間際にアリも反撃らしきものを試みたが、すぐにゴングが鳴ってしまう。次のラウンドもフォアマンが一方的に打ちまくるばかりだった。フォアマンのパンチ、アリのクリンチ、そしてフォアマンのボディへの連打。戦いのパターンが出来上がりつつあった。アリは単にクリンチができるサンドバッグに過ぎなかった。アリも置いた。私はいつの間にかテヘランの路上で見かけた鎖切りの大道芸人とこのテレビの中のアリとを重ね合わせて眺めていた。いくら呪文を唱えても鎖を切ることができなかったあの大道芸人と同じように、ついにアリでさえ老いから自由ではありえないのだろうか。フォアマンは決して軽快ではなかったが、確実にアリを圧倒し追い詰めていた。リングの中央で打ち合うこともなく、アリは常にロープを背負っていた。少年たちは息を詰めて見守り、ラウンドが終了するごとにほっと肩で息をついた。かつて一度だけ、私はフォアマンの試合を見たことがあった。対戦相手のジョーキングローマンは開始前から怯えており、フォアマンは文字通りハンマーのような腕を好きなように振り回していた。彼が一振りするたびに、ブーンといううなりが二階席で見ている私のところまで届いたものだった。フォアマンはたったの1ラウンドでローマンを半殺しの目に合わせてしまった。アリもあの時のローマンのように惨めにキャンバスに這いつくばらされてしまうのだろうか。フォアマンがまたアリをロープに詰める。右、左、右、そして左。だが、なんということか。フォアマンの不用意な左のフックが空を切り、アリの耳をかすめた瞬間、アリの右がフォアマンの顔面を捉えた。フォアマンの体が少し揺れた。アリは回り込み、もう一発右を放った。ヒット。さらにもう一発の右がヒット。右。そして左がヒットする。信じられないという顔をしてフォアマンは立ちすくんだ。そして、アリの最後の右が入ると、フォアマンの巨体はキャンバスに叩きつけられた。あのフォアマンが倒れたのだ。しかも、そのままカウントアウトされてしまった。アリが勝利した瞬間、テレビに釘付けになっていたペルシャの少年たちは、天を指さし、声を揃えて叫んだ。アリー！彼らの声には誇らしさが溢れていた。その時初めて、 イスラム圏の子供たちにとってアリがどれほど大きな意味を持つ存在になっているかが理解できた。そして私もまた、アリの奇跡的な復活を目の当たりにして、彼らと一緒にアリーと叫びたいような気持ちになった。確かにアリは老いていた。しかし、彼は自分にそのまま老いることを許さず、老いを迎え撃とうとしていた。なるほどね。そういうことですか。私は小さくつぶやきながら、アリーと叫びながら学校に走っていく少年たちと共に、その場を離れた。少し歩くと、シェーラザードという名の宿があった。千一夜も居続けるつもりはなかったが、応対に出てきた少年のけなげさに敬意を表して、ちょうど空いていた安い個室にしばらく泊まることにした。少年に案内された汚く狭い部屋で、私は10時から夕方の6時まで眠り続けた。ようやく目が覚め、時間を確かめ、食事をしに行かなければと思ったのは覚えているが、また眠り込んでしまった。眠っても眠ってもまだ眠かった。自分でも気がつかなかった疲労が、体の奥に溜まっていたのだろうか。血の底に引き入れられるような、辛い眠りを眠り続けた。イスファハンは老人たちで溢れていた。少なくとも私の目には、老人たちの姿ばかりが飛び込んできた。この古い都で、何百年も生き続けてきたとでも言うように、深いシワを体中に刻みつけた老人たちが、街のそこここに座っていた。ぶどう売りが木陰に腰を下ろし、道行く若者たちをぼんやり眺めている。郵便局の前には、老いた台所屋が小さな木机を出している。仕事もなく黙って薄く目を閉じていることが多かったが、稀に客がやってくると、それも老人だった。王のモスクの中には、杖を手にした老人たちが、電線に止まっているスズメのように、段差のある石畳に一列に並び、何をするでもなくただ座っていた。バザールの店番にも、老人の姿を多く目にした。初めてイスファハンのバザールを冷やかしながら歩いているとき、私が強く興味を惹かれたのは時計屋だった。店先のガラスケースに、新しい型の時計に混じって、時代物の懐中時計が並んでいる。それも、文字盤の数字が、アラビア文字やエジプト文字ばかりでなく、ペルシャ文字で記されたものまであるのだ。しばらく歩いているうちに、他の店より小さく、内部がかなり薄暗い一軒の時計屋が目に留まった。店番はやはり老人だった。ガラスケースの中を覗き込むと、古い懐中時計の中に、文字盤のペルシャ文字が、美しい花柄で縁取られている小型のものがあった。 見せてくれないか。身振りでそう言うと、店番の老人が追い立てるように手を振った。言葉がわからない外国人を相手にするのが面倒だったのだろう。その気持ちはよくわかったので、私は素直に外に出た。しかし、それからしばらくバザールをブラブラ流して回ったが、どういうわけか最前の懐中時計のことが気になって仕方がない。意を決して、もう一度その時計屋に戻った。
TBS ラジオ公演、サックスプレイヤー熊谷俊ジャズコンサート、バップキャッスルボリューム5。前売り完売続出の人気ジャズコンサートが2024年1月12日有楽町愛馬ショーで開催。国内トップクラスの第一線で活躍するミュージシャンが集結。有名プレイヤーたちの夢の共演、今最も熱いジャズを体感できるコンサートを、ぜひ会場でお楽しみください。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報をご覧ください。
アロハ、キャシー中島です。 TBS ラジオ公演ワールドキルトフェスティバル2023のお知らせです。11月24日から26日までパシフィコ横浜 D ホールに人気キルト作家の作品がたくさん集まります。とても華やかなイベントよ、ワールドキルトフェスティバル。詳しくは TBS ラジオイベントページまで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。